わかってますか？27歳 SNS 教育講演家をしております。桜井健太です。今日もよろしくお願いします。今日のテーマは、新しいコンテンツを作る前に考えたいことというテーマでお話をしていきたいなと思います。僕が最近実際にやっていることを具体的にシェアをしていきたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただければなと思います。この放送には2名のメインスポンサー様ついてくださっておりますので、ご紹介をさせてください。1人目がカルロス山本さんです。カルロスさんと先日、メンバーシップ合同シェアミーティング、開催しました。皆さんお越しいただいた方、そしてアーカイブ聞いてくださってる皆さん、ありがとうございます。ケンタンのメンシップの方でも掲示板でこの後アーカイブ貼るんですけど、カルロスさんとケンタンどちらかのメンシップに入っているとね、これまでのカルロスさんとのシェアミーティングのアーカイブ、拝見、ご視聴いただけますので、ぜひねご覧いただければなと思っております。カルロスさんスタイフのメンバーシップもやっておりまして、結構ね日常のを断片的にこういろいろとですねシェアをしてくださっているので、ぜひねカルロスさんのスタイフメンシップも大変おすすめでございます。はい、ということで、カルロス選手もありがとうございます。2人目シンプリスト山田さん。山田さん YouTube ポッドキャスト一生懸命やっております。それからですね、ノートもですね非常に、精力的にやられているところでございますけれども、ノートメンバーシップ Kindle× ノートマネタイズ海賊団、今日ですね、8時から、副業研究会、Kindle 出版大反省会ということで、山ちゃんとコラボ、ズームがあるということで、ぜひお越しください。よろしくお願いします。ちょっと僕はね、塾講師があるっていうね、悲しい現実なんですけど、はい、よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日は話していきます。今日は何かというとですね、新しいコンテンツを作る前に考えたいことということでですね、コンテンツビジネスやられてる方だったり、SNS 運用一生懸命やられてる方とかに、まあ、お伝えしたいお話ではあるんですけれども、どうでしょうか？新しいコンテンツを作らなきゃ、どんどんみんないろんなコンテンツを出してるから、どんどんいろんなコンテンツを出していかなきゃ、どんどん新しい記事を書かなきゃ、新しい動画を撮らなきゃ、こういうふうに思ってないかってことですね。新しい Kindle 本を書かなきゃとかね、でも、まあ、一歩立ち止まってほしいんですよね。皆さんのコンテンツたちでもったいないやつらっていないですかってことですね。本来もっと見られてるはずなのに、何かしらの設計がうまくいってなかったりとか、ちょっと雑な部分があって購入にまで至ってなかったりしてるものがあるんじゃないかっていうことですね。僕とかは最近、新しいものをめっちゃ作るっていうことがあんまりしてなくてですね、どちらかというと今まで自分が作り上げてきたものたちの、メンテナンスをしてるイメージなんですよね。ココナラのサービスページのサムネイルを全部取っ替えたりとか、Kindle でめんどくさくて設定してなかった A プラスコンテンツを15個ぐらい、15冊ぐらい、だから合計60枚ぐらいの画像をチャット GPT に大量に作らせて、それをですね、変えていったりとか、あとはずっと面倒でやってなかったシリーズ化ですね、 Kindle のシリーズ化に挑戦をしてみたりっていうところで、まあ、こういう感じでですね、いろいろとやっとるわけですけれども、こうなんていうんですかね、いかにこの今までのコンテンツたちがちゃんと光るような仕組みを作っていられているかっていうのがすごい大事なんじゃないかなと僕思ってまして、それこそ Kindle とかもA プラスコンテンツ一つね、シリーズ化一つでもこう値段ってこう変わってくるかも、やっぱ売り上げもねやっぱ大きく変わってくる場面もあるでしょうし、他にもね、僕はあとこれからやらなきゃいけないなと思うので、 Kindle のペーパーバッグとかねやんなきゃいけないなと思ってるんですけれども、まあ、こんな感じでですね、いかにして今まで作ったコンテンツたちが、もう一度息を吹き返すというか、ちゃんと届くべき人に届くための設計だったり動線を作れているかっていうところですね、まあ、ここをね結構僕大事にした方がいいんじゃないかなというふうに今思ってるんですよ。はい。で、まあ、僕とかだとあとは最近やったこととしては、ノートのプロフィールの、クリエイタートップページですね、固定力欄投稿あるじゃないですか、それをね、まあ、ちょっと今コロコロいじってますと、はい、コロコロって言ってね、コロコロいじってますということですよと。はい。で、まあ、あとは、プロフィール文の修正だったりとか、あとは動線設計の修正、YouTube の説明欄の修正、で、ココナラの価格設定の見直しとかね、サムネイル変更と商品の見直しとか、やっぱこういうことをやってるわけですよ。まあ、その結果何が起こったかっていうと、直近だとココナラで、1万5000円の商品と、10万円の商品と、3万6000円の商品、この3つが1週間で買われてるんですね。うん。で、やっぱりこれでもサムネイルが昔のチャッチーやつのまんまだったら売れてなかった可能性あるわけですよ。そう思うとやっぱりサムネイル馬鹿できないなと思うわけですね。 で、まあ、最近ね、山ちゃんという方からですね、ケンタの Kindle はもう表紙だ、表紙ってね、ずっと言われてるんですけど、まあね、その、表紙とかもね、まあ、表紙のリニューアルはちょっとなかなか、どうするかな。まあ、表紙のリニューアルは優先順位的にはちょっと、あれなんですけど、まあ、ちょっと、コストもかかるんで。で、まあ、やっぱり最新で出した方が、まあ、Kindle に関してはね、ちょっとまあ、これまでのその販売実績とかもあるんで、まあ悩ましいところではあるんですけども、まあでも今後はね、絶対表紙はね、もう外注だなという感じで今考えとるんですけれども、結局はですね、まあ動線設計だったりとか、まあその、何を作るかも大事なんですけど、どう見せるかとか、どう届けるかみたいなところの調整、まあこっちも大事だなと思ってるわけですね。僕とか無料ノートがめちゃくちゃあるんですよ、実は。無料ノート何個あるんだろう。ノート記事が合計でね、何記事あるかってこれどっかで見えるんでしたっけ？わかんないんですけど、あれで見れるのかな、ちょっと待って、記事一覧で見えるのかな、記事一覧、自分の記事で公開ステータス、公開中、僕ね、643記事あるんですよ、無料ノート、ノート記事が。643記事、これ、もったいなく埋もれてるやついないかと、ね、これも考えるわけですよ。例えば、じゃあノート記事で昔出したやつを、改めて動画で YouTube で撮るとかね、あとはこうメルマガのステップに組むとかね、なんかこういうのを俺やっていかなきゃいけないかなっていうのを今考えてますね。新しいものを、今度ね、なんだっけ、ケンタンのこれまで出してきたあのコンテンツたちが、こうなんか再、もう大集結した、もう10万文字、今6万5千文字ぐらいで、結局8万文字ぐらいのつくかもしれないですけど、7万文字とか。だけどまあ今作ってるのがそのコンテンツなんですけど、ケンタンの今まで作ってきたものたちが集約された、で、リライトした、ちょっとリライトしたものを今準備してて、まあ、そこには何がつくかっていうと、グループコンサル の永久所属権が特典でついてるんですよ、その教材には。まあ実はこれってグルコンがメインなんですよね。教材はおまけなんですよ。グルコンがメインなんですよ。うん、グルコンって言って今まで5万円で販売してたやつを、こう教材とグループコンサルのセットの販売にした方が、こう、とっつきやすいっていうことですよね。だからそれは何かっていうと、既存のグルコンっていうコミュニティを育てるために、見せ方や動線を変える、こっから変えるっていうことなんですよ。だから今はそういう調整作業をめちゃくちゃやってます。うん、まあ、新しいものをね、もちろん作るっていうのも大事なんですけど、今まで作ってきたものたちが、最大限のパフォーマンスを発揮するための動線設計や、マーケティングの戦略、まあ、こういったものを考えるっていうのも非常に大事なんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんね、一度今まで作ってきたコンテンツたちを見直してみるといいんじゃないかなと思います。ということで、今日はここまでお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いできればなと思っております。ケンタン YouTube の方でですね、非常に精力的にですね、動画を投稿してるんですけれども、特にですね、SNS マーケティング、また収益化に関する、動画がね、何本集まった再生リストですか、これは。合計ですね、23本の動画で合計9時間超えぐらいでですね、SNS 収益化、あとフリーランスとしての戦い方、まあ、こういったものをね、解説している再生リストございますので、ぜひね、こちらも見ていただけたらなと思いますし、LINE のオープンチャットだったりとかね、ノートのメンバーシップだったり、いろいろご用意させていただいておりますので、ぜひね、ご確認をいただけたらなと思います。ケンタンの、あと、伴走サポートですね、伴走サポート、ご希望の方はですね、予算や、皆さんの状況に合わせた、なんか最適なプランをね、皆さんにお伝えできればなと思います。で、ぜひ興味のある方はいつでも連絡をしてきてくださいということで、ケンタンでした。今日もお聞きいただきありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。またねー。